これより本日のメッセージ聖書箇所を朗読いたします。紺色の新改訳聖書をお持ちの方は新約聖書の278ページになります。グレーの色の聖書をお持ちの方は新約聖書の271ページになります。使徒信条21章1節から14節。私たちは彼らと別れて船でした。コスに直行し、翌日ロドセに着き、そこからパタラに渡った。そこにはフェニキア行きの船があったので、それに乗って出発した。やがてキプロスが見えてきたが、それを左にして通過し、シリアに向かって航海を続け、チュロに入港した。ここで船は積み荷を降ろすことになっていた。私たちは弟子たちを探してそこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムには行かないようにパウロに繰り返し言った。滞在期間が終わると私たちはそこを出てまた旅を続けた。彼らは皆妻や子供たちと一緒に町の外まで私たちを送りに来た。そして海岸でひざまずいて祈ってから互いに別れを告げた。私たちは船に乗り込み、彼らは自分の家に帰っていった。私たちはチュロからの航海を終えてプトレマイリスに着いた。そこに兄弟たちに挨拶をして彼らのところに一日滞在した。翌日そこを出発してカイサリアに着くと、あの七人の一人である伝道者フィリポの家に行き、そこに滞在した。この人には預言する離婚の娘が4人いた。課題の期間そこに滞在していると、アガボという名の預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛っていった。聖霊がこう言われます。この帯の持ち主をユダヤ人たちエルサレムでこのように縛り、邦人の異邦人の手に渡すことになる。これを聞いて私たちも年の人たちもパウロにエルサレムには登っていかないようにと懇願した。するとパウロは答えた。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私たちは主イエスの名のためなら エルサレムで縛られるだけでなく死ぬことも覚悟しています。彼が聞き入れようとしないので、私たちは主の御心がなりますようにと言って口をつぐんだ。以上の箇所よりメッセージ御心がなりますようにお願いいたします。
皆さんおはようございます。それではしばらくご一緒にお祈りを捧げいたしましょう。愛深い天のお父様、皆を心よりあがめ賛美いたします。あなたの好きな憐れみによって私たち一人一人が生かしていただき、また救っていただき、 心の内に今日も支えられているということ本当に感謝いたします。神様どうぞ私たちがあなたの一つ一つの恵み、あなたからいただく一つ一つの大きな御業をどうか見落とすことがないように、神様どうぞ当たり前と思っていることが当たり前ではなく、主はあなたからの素晴らしい賜物であり祝福であり恵みであるということを覚えていくことができますように、どうか私たちの信仰の目をいつも開いていてくださるようにお願いいたします。寒い日が続く中でインフルエンザも流行っていたり体調を壊されている方もおられます。神様どうぞお一人一人を癒してくださり、また支えてくださり、悪いものからも守ってくださるようにお願いいたします。小さな子供たち、年配の皆さん、また今日この時も受験に臨んでいる兄弟もいますが、神様本当にそれぞれのところで世界の裏に帰っていかれた兄弟もおられます。神様本当にあなたにあって私たちが年齢や立場やいろいろなものを超えて本当に一つとされていることを神様感謝いたします。どうぞ私たちこの神の家族のつながりを本当に大切に感謝しつつ受け取っていくこともできますように、どうぞ支え合い祈り合い許し合い助け合ってこの地上の旅路をそれぞれ全うしていくことができるように助けてください。神様どうぞ私たちが一人一人があなたの御心の器として建てられていますから、使わされているところでご栄光を表すものとなれますように、弱さを覚えます、疲れを覚えます、また私たち自身のうちにあるあなたに対する背きの罪、本当に嫌になるほど深いその罪の根っこの深さを 思わされますけれども、主どうぞ響く改めあなたの前にへりくだりむかつきながら、神様どうぞ御様によって十字架の許しイエス様のその死をいただきながら、神様歩むことができるように、神の子としてふさわしく生きることができるように、私たちをどうかこの時も整えてください。この場に集えない兄弟姉妹もおられますが、どうぞあなたがそれぞれのところにおいて支えてください。そしてまだあなたを知らない多くの方々が、圧倒的に多くの方々がこの国におられます。私たちの家族もそうです。主よどうぞあなたが救ってください、また憐れんでください。そしてどうぞこの国にも本当にあなたを見上げるそのリバイバルのひとときが与えられるように、主よどうかあなたの憐れみをお願い申し上げます。神様どうか私たちが御言葉の前にへりくだり、そしてどうぞ主よ共にあなたを崇めることができるよう、どうかこの時足らないしもべをあなたがお強めください。一人一人に御霊の豊かな導きがございますように。この時をお委ねしまして、イエス様のどうぞお名前によってお祈りいたします。私も今度4月で門徒正式教会に来てもうじき丸18年ということで、もうかれこれ、800回ぐらいでしょうかね、この講談から語らせていただいていることになるかなと思います。まあ、ただそれがどのぐらい皆さんの魂の養いになったのか、主への悔い改めと献身を促すものになったのかは本当に甚だ心もとないなと、まあ、反省地獄であります。まあ、それでも少しでも何か心にね残っているものがあれば、まあ、本当に妨害の感謝なんですが、まあ、一つでもね、あ先生あの席覚えてるわってね、言ってくださるものがあるかなないかな、そういうことをねつらつらと思ったりもいたします。まあ、私自身も信徒の時代、まあ、浜田山キリスト教会という東京の教会にいた頃ですね、面接教科としての高い、まあ、船木親切の説教を毎週聞いておりました。でもどのくらい覚えてるかというとあんまり覚えてなかった 来るんですね。本当に申し訳ないことに、恥ずかしい限りですが、あの素晴らしいメッセージだったなということだけは覚えておりますが、まあ、でもその中でもあの心に残っているメッセージがやはりいくつか あります、まあ、当事者となる祈りというメッセージもですね、あの今でも本当に忘れられない、メッセージです。それはあの主の祈りについての、ね、あのメッセージでした。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、まあ、私たちねそういうふうに、まあ、今日もお祈りしました。御心が天で行われるように地でも行われますように、まあ、本当にこの地上、まあ、様々な悲惨が満ち、不正や本当にあの理不尽なことがいっぱいあります。まあ、そこに神様どうか御心がなりますようにと言います。いやその社会というような大きなことでなくても、まあ、もっと手前私たち自身のですね、あのことであるとか、毎日の生活、まあ、親しい家族友人、まあ、そういう関わりの中でも神様御心を行ってくださいと願いを、まあ、主よどうかうちの主人を良くしてくださいとかですね、うちの子供を正しいものにしてください、主よあの牧師をもうちょっと人の気持ちが分かる人にしてくださいとかね、そういうふうに祈るというんですね。まあ、それはつまり私の置かれたこの状況を主よもっと良いものにしてくださいという意味だと。しかしその船木先生はこういうふうに言われるんですね。しかしそう願いつつ私たち自身は一体自らをどこに置いているでしょうか。地で御心をと願うとき、いつの間にか自分が当事者であるということを忘れて第三者のような祈りを繰り返しているんじゃないでしょうか。御心が天で行われるように地でも行われますようにというこの祈りは、まあ、何よりもまず私たち自身が自分がこの主の御業の中でその御心を私に行ってください、そしてその行う御心に私自身が用いられるようにその当事者となっていくお祈りなのだというね、そういうこの内容の、まあ、メッセージでした。まあ、私はこのメッセージを聞きまして本当に心を探られたんですね。あの、まあ、それまで主の祈り何度もね、まあ、あの礼拝で毎週、まあ、少なくともあの1回は、お祈りしている、まあ、でもああ自分はそのお祈り分からないままにというか本当に無責任に祈っていたんだなということをねこう、まあ、痛感させられたのですね。まあ、自分とは関係ないところで無責任、神様は御心を行ってください、まあ何か神様がしてくださるだろう、もっと良くなればいいな、まあ、そういうこう何か、まあ、全く当事者意識のないこう漠然としたお祈りだったんだなということを、思わされて本当に衝撃を受けました。まあ、そして今も主の祈りを祈るたびに思い出すんですね。考えさせられるのです。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、あ、これはまず自分が自分に対して神様御心をなしてくださいという祈りだし、そしてまた神様あなたが私に何の御心を求めておられるんですか、何をせよと言われているんですか、あなたが私になってくださる、そしてなさせようとしておられる御心は何なのでしょうか、まあ、そういうこの祈りなのだということ、まあ、そのメッセージとともにこう思い出させられるのです。まあ、さて今日お読みいただいたこの使徒の働きの箇所ですが、まあ、パウロとその一行はこのエルサレムを目指して旅をしておりました。ミレトスというこの、まあ、今のトルコのですね、あの昭和アジア半島の南側、まあ、そこの町で、まあ、パウロたちはそのエペソの長老たちと涙の、ね、こう別れをいたしました。 そしてこの昭和ジア半島を転々といたしまして、地中海を今度は船で一気に横切り、このキプロス島もですねこう横目に見ながら、まあ、ついにこのシリア、のスロというですねこう本当にもうエルサレムとはもう 目と鼻の先というこの港町に入港したということですね。まあ、そのスロの町にもすでにクリスチャンたちのコミュニティ教会がありました。まあ、パウロたちはそこでクリスチャンたちを探して、まあ、しばしその人たちのところに滞在したというんですね。まあ、ただ、まあ、そこで少なからぬ押し問答があったとね、この人の働きを記した、著者のルカは、こう言うわけです。まあ、それが21章の4節のところですね。私たちは弟子たちを探してそこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムには行かないようにとパウロに繰り返し言った。このスロのクリスチャンたちがみんな幾度にこのパウロにですね、もうパウロ先生エルサレムに行ってはなりませんと警告したっていうんですね。まあ、しかもそれははっきりとこの御霊に示されて、まあ、ただ彼らの思いというのは聖霊に示されてそのように警告したというわけです。同じようなことが今度は少し旅を進めた、カイサリアでもありました。このカイサリアという町にはあの7人の一人である伝道者フィリポという人がこういたというんですね。まあ、7節のところですが、この7人の一人のフィリポというのはお配りしている説教なおさらいの右側にも少し書いておりますが、使徒6章5節のところにありますが、初代教会において配給の問題が起こった時にこのペテロたちが人たちが私たちが御言葉をなおざりにしてこの配給のことに関わるのよくないと、まあ、そういうことでこう7人の、まあ、最初の執事と言ってねいいかもしれません。まあ、そういう人たちが選ばれたわけですね。このステパノとかね殉教者ステパノとか、まあ、その中にこのフィリポという人も選ばれた。まあ、それぐらい本当に初代教会によっておいて信頼の厚い人だったわけですね。後にこのフィリポはこのエルサレムからこのカイサリアの方にやってきて、まあ、そこで伝道者の働きをしていた、まあ、4人の予言をする、まあ、メッセージをするような娘たちもいたと、まあ、いうことです。まあ、パウロたち一行はこのフィリポのところに、かなりの期間滞在したということですね。そうするとそこにこのアガボという、この方も予言の賜物を持つ人がやってきたというんです。21章の10節のところ、かなりの期間そこに滞在しているとアガボという名の預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り自分の両手と両足を縛っていった。聖霊がこう言われます。この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り異邦人の手に渡すことになると。まあ、このアガボがした予言のインパクトは相当なものでありました。使徒の働き、まあ、11章の28節というこれもプリントしておりますが、まあ、実はこのアガボってそれと、まあ、使徒の働きねもうすでに1回出てきているんですね。まあ、それは、まあ、アンティオキア、まあ、パウロたちが使わされたその元になる町ですが、まあ、そこに彼がやってきてアガボがやってきて、まあ、世界中に大飢饉が起こるというそういうね予言警告をしたわけです。まあ、そして、まあ、まさにそれがその通りに、なって、まあ、この救援物資をユダヤに住んでいる兄弟たちに送ろうと、アンティオキアの教会で決まって、まあ、バルナバ・サウロが最初にその救援物資をね送ったというね、まあ、そういうこのきっかけになった、まあ、預言者それがこのアガボという人でした。まあ、ですから、まあ、パウロたちともある意味窮地の中であるわけですよね。まあ、そして、まあ、本当に、確かな予言をする人だということがね、こう分かっていたわけです。まあ、そのアガボが、
まあ、このパウロたちのところにやってきまして、まあ、しかも旧約聖書の預言者のようにこうただ言葉じゃなくてパフォーマンスですね。この手足をこうパウロの帯を縛ってね、あのこの帯の持ち主はこのようになると、まあ、そういう本当にこうリアルな預言をしたものですから、みんな本当にその預言に本当にこの衝撃を受けたわけですね。まあ、21章12節のところ、これを聞いて私たちも土地の人たちもパウロにエルサレムには登っていかないようにと懇願したと。このアガボの預言にパウロとこれまで旅をしてきたこの私たちとね、人の働きで書かれているのはルカ、著者のルカがあのこの中に入っているということなんですね。あの、ルカたちもパウロをやめときましょうと、やっぱりエルサレムに行きたくない、まあ、ここまでね一緒にもう長い旅一緒にしてきた人たちまでもが、やめときた方がいいですよと言い始める。さらにはその、まあ、本当にその優れた生徒であったこのフィリポとこのカイサリアのクリスチャンたちも、パウロ先生エルサレム行きはやめてくださいと、どうか断念してくださいと、こうこの涙ながらに懇願したんですよね。まあ、けれどもこれに対してパウロは、まあ、何としてこう答えたと、まあ、13節のところです。まあ、するとパウロは答えた、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく死ぬことも覚悟しています。死も覚悟していると、まあ、パウロにそこまで言われてこのルカたちも返す言葉を失って、まあ、ただ言えたのはこのことだけであった。主の御心がなりますように、主の御心がなりますように、まあ、そう言って彼らは口をつぐみこの沈黙したわけです。神心がなりますようにと、まあ、そういうこと、そしてそう祈ること、まあ、それは時に難しいことですよね。まあ、ずっと以前というかあの、まあ、クリスチャンとして生きていく中で、まあ、何度もこの同じ質問されて答えられている場面を、ある意味目にしたというかね、あのことがあるんですが、まあ、それはこういう質問なんですね。神様は本当に私たちの祈りを聞いてくださるんでしょうかというね、お祈り、あの質問です。まあ、それに対する答えはね、あのこういうものでした。御心にかなった祈りであれば聞かれるし答えられるし、御心にかなってない祈りならば答えられないでしょう。まあ、まさにね、模範解答ですよね。まあ、私も大方というふうに自分でも答えてるでもなんかね、それ聞くとこう釈然としない思いがあるんですね。まあ、それはなんかこうちょっと方便じゃないかというか、あのどうにでも言い逃れのできる回答になってるんじゃないかっていうね、まあ、そういうふうにこうちょっと意地悪なあの理屈っぽいかとそういうふうな思いがあるわけです。まあ、とりあえず、まあ、この自分の願いを神様に祈ってみると、この祈りがその通りになればそれはあ御心だったんですねということもできるし、もしそうでなくて聞かれなかったら答えられなかった、あるいは違った答えが与えられるとしたら、ああ、あのことは御心じゃなかったんでしょうねと答えることもできると。でも、じゃあ、神様の御心っていうのがもうね、決まってるんだとしたら、祈ることには何の意味があるんだろうってね、あのそういうふうな思いがこう、むくむくと、湧き上がってくるわけですね。まあ、もちろんその自分の願ったことが全てその通り叶えられる、まあ、そんなことを期待しているわけでもない、まあ、それならばそれは単なるご利益宗教ですよね。神様が私たちがこれくださいって言っても全部バンバン与えられると
まあ、そういうことであるならば、まあ、それはもう神様というよりも自動販売機ですよね。もう何でももうくださると。それはいわば自分の欲望をそのまま神にしているような、まあ、まさにそれこそが偶像であり、偶像の印というのはまさにそういうことですよね。自分の願い思い全て叶えてくれるなんて、それはもう偶像です。でもそういうことを踏まえた上で、分かった上でなお祈りとは御心次第という、その先生の模範回答にこう何か引っかかりを感じずにはおれない、まあ、どう説明したらいいのかなかなか難しいことなんですけども、まあ、それを例えて言うならばですね、ものすごく資料深いけれども何かこう冷たい、そして決して自分の考えを変えることのない、曲げてくれない親を持った子供の気持ちみたいな、まあ、そんな感じでしょうかね。まあ、子供がおもちゃのピストル欲しいってね、言うわけです。お父さんにおねだりするんです。お父さんこのピストル買ってよ、まあ、そう願うわけですが、でも視力深いお父さんはね、言うんです。いやいや、これは君のためにはならないよ、この方が君のためになるからと言って、酸素ドリルを買ってくれるなんかそういうお父さん。そしてもう酸素ドリルくれちゃったら、もうね、いくらもう言ってもこのお父さんダメだと、一度言われたら、もう決して変えることをしてくれないお父さんだから、まあ、闇にしろと、もう何か頼むのは闇だと、結局僕の言うことは聞いてもらえないんだっていう、そういうふうにこうなんかこういじけちゃうようなね、そういう子供の気持ちとでも言いましょうか。まあ、そんな子供の気持ちになんかこう似たような感じだなと思ったわけです。まあ、何かを真剣に祈っていくとき、これだけはもう神様本当にもう引いてもらわないと、これだけは神様譲れないのですというような、そういう祈り、それをこう祈ってこう祈りを突き詰めていくときにですね、やはりそこにぶつかるというか出てくる一つのこの問いがあるんですよね。もうこれ以上祈れないぐらい祈っていくときに、先日めたときに一つ現れてくるその問いというのは、それは一体私はこの祈りを何のために祈っているのかっていう問い、自分はこの祈りを何のために、誰のために祈っているんだ、私が求めているのは結局それは私自身の栄光、願い、欲なのではないか、それともそれは私は本当に心から神の栄光、神様の御心を求めて祈っているんだろうか、そういうことがあとはです。そしてやはり私の願いと神の御心というのはこう何か最後のところでやはりこうちょっとというかもうぶつかるというかね、そういうことを経験させる、まあ、真の祈りはその神の栄光を求める祈りである、神の御心を求めることこそが真の祈りである、まあ、聖書ははっきりそう教えていますし、その祈りは聞かれるというんですね。まあ、それは確かにその通りであります。でも神様が私の願いには本当にこの目もくれず、淡々とご自分の御心を行うだけの方であるならば、そしてご自身の御心を本当に私にこう何かこう一方的に押し付けてくるというかね、そういう神様だとしたら祈るということに何の意味があるんだろうか、まあ、それが私の中にあった疑問ですね。前にもご紹介いたしましたけれども、渡辺和子シスターのねベストセラーで置かれた場所で咲きなさいっていうね本があります。 まあ、このタイトルになったこの言葉、置かれた場所で置かれたところで咲きなさいというその言葉について、まあ序文にこの渡辺氏はこう記されているんですね。修道者であっても切れそうになる日もあれば眠れない夜もあります。そんな時に自分をなだめ落ち着かせ、少しだけでも心を穏やかにする術をいつしか習いました。30代半ばで思いがけず岡山に派遣され、翌年大学学長に任命されて心乱れることも多かった時、一人の宣教師が短い英語の詩を渡してくれました。 Room where God has planted you、 神が植えたところで咲きなさい。まあ、この渡辺シスターは、まあ、自分が全く願ってもいなかった場所に使わされることになった、まあ、そして思ってもいない仕事をすることになった。まあ、本当は心静かに暮らしたいという願いの中で修道生活に入ったわけですけども、まあ、使わされたのはもう本当にややこしい人間関係のね、こう渦巻く、るつぼのようなその大学であった。しかもいきなりこの35歳で学長に大抜擢されるという、まあ、そういうことの中でこう批判と妬みの雨あられ、ね、こう浴びせられるわけです。まあ、そういう中でもちろん仕事もできるわけでもなく、自信を喪失してもう修道院やめようと、思われたそうですね。まあ、そういう時にこのある宣教師の方がこの詩をくださった。置かれたところで咲きなさいと、まあ、言ってください。まあ、でもこの言葉ですね、置かれたところで咲きなさいというこの言葉は捉えようによってはものすごく厳しい言葉だと思うんですね。まあ、そういうね、優しい宣教師の方から、まあ、もらったから、まあ、いいようなものの、もし皆さんね、自分のなんか本当に嫌な感じのね、上司が厳しい口調で置かれたところで咲けって言ったとしたらね、まあもう嫌になっちゃうというか、もう何も言えないなっていうね、気持ちにさせられますよね。もうあとはただ自分の思いを押さえつけて、あ、置かれたところで咲かないといけないんだなっていうね、こう何かこう義務感と、まあ、ただただ、ね、じっと我慢すると、まあそういう感じになるような気がします。でもこの置かれたところで咲きなさいという詩、まあ、このむしろ大切なところはですね、この後半にあるのだと思うんですね。まあ、こう続くそうです。咲くということは仕方がないと諦めることではありません。それは自分が笑顔で幸せに生き、周囲の人々も幸せにすることによって、神があなたをここに応援になったのは間違いでなかったと証明することなのです。咲くというのは、ただただ我慢するということじゃない。いやいやのことじゃない。本当に喜びと感謝を持ってそこにあるっていうね。本当に神様ここに私を置いてくださったことを感謝します。まあ、そのことは間違いじゃなかった。まあ、本当にそのことを、まあ、自ら受け入れ、そしてそこで喜びを持って生きていく、まあ、それが咲くということなんです。まあ、渡辺シスターがなぜこの置かれたところで咲きなさいという、まあ、本当によく考えると厳しい言葉を受け入れられたのか、まあ、そして変わることができたのか、まあ、そのヒントになる一文がですね、こういう一文がありました。置かれたところで自分らしく生きていれば必ず見守ってくださる方がいるという安心感が涙す心を沈めてくれたのです。置かれたところで自分らしく生きていれば必ず見守ってくださる方がいると、私を見ていてください。すべてのことにおいて
私を助け導いてくださる、そういう神様がいるから大丈夫だ。
まあ、渡辺修太は神様のことを本当にそういう方として捉えたんですね。私のことをいつも見守って助けてくださる。
自分のようなものがなぜこのような立場、場所に置かれたのかはわからない。
しかし私は、私をここに置かれたお方を信頼いたします。
そのお方が、神様が本当に良き方であり、私を愛し、守り、そして慈しんでくださるお方であることを信じる。だから私にはわからないけれど、不本意極まりないけれども、私はここで生きると、
まあ、そのようにこう言われているわけですね。
まあ、置かれたところで策、この策というのはいやいや我慢するんじゃなくて、本当に心でよ、心から喜んでこう策ということ。
まあ、例えばそれが不本意な場所、まあ、例えば辛い結婚生活であれ、居場所のない学校であれ、ストレスに満ちた職場であれ、
まあ、なかなかね、こう、探っておけにいかないときも、そういうときは、根を深く深く、下に下ろしていきましょうと。まあ、そのように、この主は言われています。
試練にも意味がある。主は全てを生きと変えてくださる。だから、避けるときが来るその日まで、根を下ろしていきましょう。
なぜならば、そのような、本当に私たちを見守ってくださる慈愛の父がおられるならば、
その父が助け見ていてください。だから信頼して主の守りをいただいて、助けをいただいて、置かれたところで私たちは花を咲かせることができるのですと、まあ、そのようにこう言われているのだと思います。
イエス様はよく祈っておられましたね。朝早くから夜遅くまで徹夜して、
よくよく考えてみると不思議なことです。まあ、イエス様は神である、ね、この天地を作られた神様だと私たち信じている。まあ、イエス様も神様ですから、まあ、いわば祈らなくてもご自分の思い通りね、本当はできるはずなんですよね。でも祈られたのはなぜなんだろう。まあ、それはやはり神が人となられた、
まあ、それは受肉、肉を取られたという意味ですが、受肉と言いますが、まあ、その神秘、受肉の神秘と関わっていることだと私は思います。
神様はただこの地上で神としての力を振るうのではなくて、ただただ祈りに頼らなければ何もできない本当に一人の弱い人間になられているのですね。地上でのお働き、あの神様のお働きの全てはただただ父なる神様に祈ってしていただくというか、御霊に働いていただく、そのお祈りによって全てを主は成しておられ
る。神様の祈りには力がありました。
主の周りにはいつも信じがたい恵みの御業が満ち溢れていました。ですから皆さん、祈っても変わらないというのはですね、間違いない。
祈りは私たちを変え、世界を変え、本当に私たちの周りに恵みをあふれさせるの。
そのイエス様の祈りの力はどこから来るかというと、それはやはりいつも心から父なる神様の御心を求めておられる、神の栄光を求めておられる。
それも神様に心を私に押し付けてくるんじゃないかなって、そういうこのですね、私のような小賢しい思いではなく、
神は最善を成してくれる、神は慈愛の御心、最高の愛の御心を必ず成してくださる。だから 100% その御心に信頼して、私にはわからないけれども主よ、御心を成してくださいと祈られているわけですね。
まあ、イエス様のなさった、まあ、究極の祈りに、あのゲッセマネの祈りという祈りがあります。十字架へと向かわれる前夜、ゲッセマネのその日、イエス様は祈られました。マタイ26章36節からのところですが、まあ、2人の弟子とですね、一緒に伴われる、ここで祈っていなさいと言われ、そしてイエス様は悲しみを抱え始められたというのですね。26章38節からですね、少しお読みいたします。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひるふして祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。まあ、当然のことですが、十字架にかかるということはイエス様にとってこの願わしいことではありませんでした。悲しみのあまり死ぬほど辛いことだったんですね。罪なき方が罪を背負う、全人類のアダムから最後の一人まで至るまでの全ての人のその罪を自分の罪とする。そしてその全人類の罪とその汚れが満ち満ちたその杯を一滴残らず飲み干すのです。愛する父なる神に捨てられ裁かれ黄泉に下るのです。天の王座におられたから黄泉の深みにまで下ってください。誰が自分からそのようなことを願うでしょうか。しかしここで主は言われたんで、イエス様言われた、私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。まあ、古い訳では御心のままになさってください、そのように祈られた。私の願いではなく御心がなりますよ。まあ、祈りというのは、まあ、先ほど突き詰めていくと、最後私の願いと神の願いがこうぶつかるような、御心と私の心がぶつかるようなものだと申しましたが、究極的に言えばその私の願いを主にお祈りして、主の御心、主の最善、そして神様あなたが思ってくださっていることがこの私の願いにまして最善のことです。どうぞあなたの御心をと、その御心に私を合わせていくという、まあ、それが祈っていくということなんだと思いますね。まあ、初めは父なる神が一方的にご自分の御心を私に押し付けてると思うかもしれない。神様を冷たく感じるかもしれない。ああ、神様は私の心なんてどうでもいいんだ。しかしそうではない。私たちがなぜその神様の御心に自分を明け渡し、そして委ねていくことができるかといえば、それは神様がどのようなお方かを知らされていくからなんですね。ああ、このお方はご自分の一人を十字架にかけてください、私のためにそこまでの愛を示してくださった、その方が私になれ、無理無罪なことを言われるだろうか、私のことを考えてくださらないなんてことがあるだろうか、主よ、あなたこそが私以上に私のことを知り考え、そしてまた愛してくださっているお方です。そのことを私たちが知らされていくときに、私たちの祈りが、主よ、あなたのこの愛の御心に私をお委ねします、私の願いも私の祈りも主よ、あなたの御心に叶ったものになりますようにと、御心に自分自身を明け渡し合わせていく、それが まあ、祈っていくということなんじゃないでしょうか。
そしてただ御心がなるようにと祈るのみなら、
まさにその御心の中で、主よ、私をお持ちしてください、私をそのあなたの御心の器としてくださいと、自分自身がその御心の当事者となっていくということ、まあ、それが祈るっていうことなんじゃないかなと思わされます。
まあ、パウロは、まあ、主イエスの名のためなら死も覚悟をしていますと、まあ、この時言いました。もうすでにパウロの中ではこの祈りは終わっていたんでしょうね。もちろんパウロにもエルサレムで大きな苦難が待ち受けているということは示されていたと思います。でも何が起こっても、主よ、あなたの御心、それに私は全てをお委ねします、そしてあなたの御心をただ行う器となりますと、パウロはもうそのことを既に委ねていた。まあ、ピリポ部下、他の弟子たちにもそのことが分かったんでしょう。主の御心がなりますよ、まあ、そう言って彼らは沈黙した。まあ、しかし実はこの後、まあ、パウロ自身も誰も予想していなかったことが起こるので、読み進めていくとそれが分かってきます。実はパウロがエルサレムで捕らえられるということによって、まあ、まさにこのアガボの予言通り捕獲され捕まって、まあ、苦難に遭うわけですが、まあ、その苦難に遭うことによって思うというか、このパウロが祭司長とか神の指導者たちとか、まあ、それこそ王たちや使いたちに証をするその貴重な機会が開けていくんですね。そしてさらにはローマに護送され、そして、まあ、まさにそのローマで証をしたい、イエス様を伝えたいというその念願がこの叶っていく、長年の祈りがそのように惹かれるんです。神様の御心っていうのは本当に不思議だなと思います。御心がなりますように、まあ、この祈りを私たちはただこの諦め半分の思いでなく、自分の願いを押し殺してということでもなく、本当に主を知るということにおいて喜んで心から祈れるものにね、こうなっていきたいなと思います。まあ、そして置かれたところで喜んで花を咲かせるものになります。まあ、それは本当に時間がかかるかもしれない、多くの祈りの葛藤が必要かもしれない。けれども主が私たちにご自身のその圧倒的な恵みを教えてください、気づかせてください、愛で満たしてください、主をあなたの御心をと求める者にならせて変えてくださるように、ご一緒にお祈りしてまいりたいと願います。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、御心がなりますように、私たち日々主の祈りを口にしながら、ただ自分の願い、思い、欲望が満たされることばかりをあなたに押し付けているようなものでございます。主よ、私たちに祈りを教えてください。本当にあなたがどのような方であるか、あなたの御心がどれほど深く憐れみに満ち、そして恵みに富んだものであるのか、そのことを私たちに教えてください。全てが理解できないかもしれません、生きているうちに答えを見ることがないかもしれません、でも私たちの存在を超えて、あなたの栄光の御心、あなたの愛の御心、あなたの大いなる恵みのご計画がなることを主を信じます。私の上に、私たちの家族の上に、私たちが祈るお一人一人の上に、主をあなたの御心がなりますように、そのことを切にお願い申し上げます。神様、どうぞ一人一人私たちに
あなたの御心に自分を合わせていく、そのことを教えてくださりをお願いいたします。置かれたところで本当に豊かなあなたの恵みの花を咲かすことができますよ。イエス様の弟へお名前によってお祈りいたします。しばらく静まりの時を待ちます。